矢掛町合併70周年記念事業、矢掛未来まちづくりフォーラム。持続可能な矢掛町を目指し、矢掛中学校と矢掛高校の生徒が提案や意見を発表する矢掛未来まちづくりフォーラムが7月31日、矢掛文化センターで開催されました。このフォーラムは、矢掛町の未来を担う中高生が、まちづくりを自分のこととして考えるきっかけにしてほしいと、今回初めて企画したもの。矢掛中学校から一組と、矢掛高校から二組が、山岡町長たちを前に提案しました。また、私の考える10年後の矢掛町と題して、パネルディスカッションも行い、若者らしい発想で矢掛町の未来について話し合いました。テーマ、健康づくりと防災体制。矢掛中学校3年生、伊藤洋二さん、三宅翔太さん、山部優斗さん、佐伯玄太さんの4人がパネルの前で発表している写真が載っています。私の提案、町内在住の小中高生70歳以上の人の運動施設利用料を無償化に、運動することで平均寿命が伸びるというデータから利用料を無料化し、運動に取り組みやすく健康に長生きできる環境を作りたい。中学校に防災自動販売機の設置を。この自動販売機は自然災害などで停電になった場合でも、キー操作などで必要な電力を供給できます。災害時や部活動、さらに熱中症対策としても有効。各小中学校の体育館にエアコンの設置を。近年の異常な気温上昇にもかかわらず、全国の公立小中学校の体育館にエアコンを設置しているのはたったの 15% 程度。避難所にも指定されているのでエアコンの整備をしてほしい。山部教育長コメント。現在、子ども園、保育園や小中学校の皆さんが教育の目的で運動施設を利用する場合は、全面無料、またスポーツ少年団や公民館行事、矢掛スポーツクラブ主催の大会も無料としている。皆さんの意見を参考に、より良い運用を目指していきたい。現在の異常気象の影響で、10年後にどのような暑さ、環境になっていくのか想像ができない。安全な活動の確保のため、皆さんと一緒に考えていきたい。コメンテーターとしての、山岡町長、山部教育長、浅野議長、3人の写真が載っています。テーマ、みんなの居場所。矢掛高校2年生、中川遥香さん、大夫咲葉さん、森谷里夫さん、3人がパネルの前で発表している写真が載っています。私の提案、みんなが学び、遊べる場所が欲しい。様々な世代の人たちが勉強、雑談、遊べるみんなの居場所ができれば、地域の人たちとの交流の機会を作ることができる。空き家を活用するなどして、子どもの放課後の居場所やイベントの開催にも活用し、地域の人とのコミュニケーションの場を作ってはどうか。公園の再整備を。誰もが快適に利用できる公園は子どもたちの居場所にもなるので、トイレの水洗化を進めてほしい。さらに、運転や平均台など運動能力の向上を図れる遊具を整備すれば、子どもが外で遊び、町の雰囲気も明るくなるのでは。地域食堂の整備を。みんなの居場所で地域食堂を開けば、多くの人が集まりやすいのではないか。 子ども同士、親同士のコミュニケーションのきっかけになり、地域との関わりを深めることにつながるのではないか。山岡町長コメント。テスト期間中や平日の夕方などに学習する場が不足しているとの声があった。以前から私も気になっていたので、図書館内に自習スペースを新たに整備した。ぜひ利用していただきたい。地域の施設を親しみ、利用してもらえるような環境づくりを今後も意識していきたい。安心安全のために早速茨城警察署に警備巡回の強化をお願いしたい。図書館内に完成した自主スペースの写真が載っています。自主スペース、同時に8名まで利用できるブースデスクや椅子を整備、中高生優先、一般利用も可。テーマ、安心して住める町、人と人とがつながれる町、矢影高校3年生、津組遥さんと山本優奈さんがパネルの前で発表している写真が載っています。私の提案、交通手段の確保に送迎ボランティア制度を。買い物や移動が不便に感じている人がいる。例えば、町内会等で送迎ボランティア制度を作ったり、運転できる若者が空き時間にアルバイトとして取り組むなど、ルートや時間にとらわれない移動方法ができれば、人との交流にもつながるのでは。旧矢影駅前交番の活用。地域、見守り隊の人に協力してもらい、当番制で常駐してもらったり、地域の人がカフェとして再利用し、人の目がある状態になれば、矢影駅付近での犯罪防止が期待できる。茨城警察署に警備巡回の強化をお願いしました。人とのつながり強化に向けたキャッチフレーズを、人とのつながりはコミュニケーション力や多様性を育むだけでなく、防災の観点からも重要、このつながりを大切にするためキャッチフレーズを作りたい。小学生から大人まで多くの人に関わってもらい、会議を開いた上で決定し、多くの町民に広めたい。浅野議長コメント。3つの提案があったが、ポイントはコミュニケーション。様々な人といろいろな関わり方をすることで、ボランティア活動や防犯の活動などにも広がっていくのではないかと思う。地域のコミュニケーションのきっかけとして、キャッチフレーズを作るといったアイデアも素晴らしい。人とのつながりを強くする。そんな機運を高めるのではないかと期待できる。矢影未来まちづくりフォーラム。岩渕准教授による基調講演。岩渕氏が講演している様子の写真が載っています。フォーラムの中では、岡山大学研究イノベーション競争機構の岩渕康准教授が若者が参画する未来のまちづくりと題して講演しました。合併70周年を機にまちづくりを振り返り、岩渕准教授は町や議会だけでなく、町に住んでいる人たちが一生懸命まちづくりに参画していると話しました。また、矢影町の強みとして、町の中で子どもたちの活躍が見れることを挙げ、矢影中の商品開発や矢影高校の矢影学が町づくりを実践的に学んでいると矢影町らしさを評価しました。また、このフォーラムのように矢影町の将来を担う若者が町づくりに対して声を発信することの重要性を伝えました。パネルディスカッション、私たちの考える10年後の矢影町。コーディネーター、岩渕准教授。コメンテーター、山岡町長、山部教育長。パネリスト、 矢影高校3年生、山本優奈さん、坂川美久さん、矢影中学校2年生、川光夢人さん、山部彩乃さん。写真が載っています。司会でも夜行性が活躍、矢影学の実習で司会進行、シナリオを考える。今年度、町役場で矢影学の実習をする3年生の高橋沙羅さん、阿部彩音さんが当フォーラムの司会を務めました。矢影学ではチラシの作成や当日のプログラム、司会原稿を作成、高校生の目線で分かりやすい表現を考え、スムーズにフォーラムを進めました。その様子の写真が載っています。